はい。というわけで、2部なんですけれども、まあ、順調にですね、収録更新日の方1日遅れまして、14日、日曜日に変わっておるわけなんですけれども、まあ、こんなことを特別言うことでもないんですが、日付変わって7月14日ですよね。今日ね、私の誕生日なんですよ。ね、誕生日を迎えまして、ね、よく漫画とかで、誕生日、わ、自分の誕生日忘れてた、とか言う、あるじゃん。そんなんありえねえよ。普通に誰だって自分の誕生日ぐらい覚えてるだろうっていうことを思ってて。で、さらにね、自分の歳いくつだかわかんなくなったっていうのも、いや、そんなことあるわけねえよと思ってたんですが、こっちはね、実際にパニックになりましたね。ついこの間。あれ、俺今、26、7、8？ ん？みたいな。次、誕生日来るけど、誕生日になって28になんだっけ？ 7 になるんだっけ？っていう、軽いパニックを起こしたっていうのは、実際あったんで、あ、本当にあるんだなと思ったんですが、まあ、27になったと、いうことになりますけれども、というのもね、ちょっと前に、友達が、親友がですね、27になったという時に、あれ？ 27、俺も27だっけ？みたいなところになっちゃったのが、パニックった原因なんですけれども、まあ、今日ね、27になったわけなんですが、昨日の夜ですよね。まあ、広島も負け、野球で広島も負け、サッカーで鹿島も負けと、気分が沈んでる中ですね。まあ、その親友から、暇だーっていうメールが来まして、じゃあ出かけるかーっつって。テンション下がってるし、この後することもない。あ、ラジオの収録があったんですけどね。ないし出かけるかーっつって、二人でですね、夜9時過ぎですよね、から、出かけることになったわけなんですが、まあ他に誘う人もいないし、どこに行くかも決まってない状態で出発しまして、一瞬カラオケ行こうかなと思ったんですが、まあ、カラオケで、この時間から行けば、まあ間違いなく12時を超えると、誕生日を男2人でカラオケで迎えて、ハッピーバースデー、バースデーソングを歌うみたいなことだけはしたくないなと思って、カラオケに行くのは避けようっていう話だったんですけれども、まああれですよね、26、最後の日を男二人でドライブデートしたわけなんですが、まあ本当に目的地もなかったんで、いつもですね、僕らの家から、まあ南の方に行きますと盛岡市の中心街であったりとか、たどり着きまして、北に行くともう盛岡をすぐ出ちゃうような感じ。まあでも市町村合併があったんで、まあ、玉山がね、盛岡になってるんで、まあ、玉山、元玉山村付近の方に進むことになるんですが、まあ、いつも南の方に行くし、今日はちょっと目的もないし、北に行ってみようみたいな話になりましてですね。滝沢だったり、玉山だったり、そっち方面に、進んでみたはいいんですけれども、まあ、途中でですね、途中でっていうか結構すぐですよね。あ、電灯ねえなってことに気づきまして。山の中をとりあえず進んでいくっていうか、僕が大学に通ってた道なんですけれども、まあ、ダムの方をですね、迂回しながら、ダムの方を突っ切りながらと言いますか。で、進んでたんですが、おやおや、この道電灯ないぞと。こんなに暗かったっけっていうような状況になりまして。で、若干ね、ちょっと僕の友達の車が最近誤作動を起こすらしくてですね、ハンドアでもないのにハンドアのサインの音が鳴るっていうので、ちょっと鳴っちゃってうるせえなっつって。まあ、直ることを期待して一回止めようっつって止めてドアをいじったりして。まあ、車のライトを消してみたところですね、本当に何もない。真っ暗。うわ、怖くね？ちょっと、みたいな話になって。でもそっからもちょっと進んでみたんですけれども、ある場所に着いた、コンビニに寄ったところですね、これ以上行っても本当に何もないぞと、いう話になりまして、やめよう。ちょっとまた戻って南に向かおうという話になりましたですね。まあ南の方に向かい始めて、まああれですね、雫石方面、まあ、地図見ていただければわかるんですけど、小岩井農場とかの方に、進み始めましてですね。まあ、その段階でも特に目的はないですよ。なんとなくくっちゃべりながら、南というか、どちらかといえば秋田方面なんで、西の方に向かって、車を進めましてですね。で、まあ、その友達が昔ちょっと、ストリートバスケみたいなことをして、できる場所があると。で、その場所ちょっと、近々来るかもしんないから場所確認しとこうぜみたいな話ですね。まあ、雫石、小岩井のあたりをですね、ちょっと、ここら辺から確か曲がってったんだよね、なんて言いながら曲がってみたわけなんですが、まあ、その曲がった道が間違いだったんですね。で、まあ、カーナビはついてるんですけども、おい、ここどこだと。で、しかもまた電灯が全くないような地域に進みまして、でですね、看板がたまにあるんですけども、まあ、慰霊の森っていうのがあったりするんですけれども、うん、まあ、慰霊の森、まあ、字を想像してもらえばわかる通り、ちょっとま、心霊スポット的な、まあ、そういうところになっていくので、やばいぞ、ちょっと怖いぞと。 やめようやめようなんて言いながらですね、まあ、知らない道を通りまして、真っ暗な道を通りまして、なんとか、知ってる道に復活して帰ってくるみたいな道のりを通ってね、26歳の最後の夜、何をしてたんだっていう話なんですが、まあその中でね、車の中で、まあ男友達からちょっと一足早い、誕生日おめでとうという言葉をいただきまして、男同士で二人で車の中で話してたんですが、まあその友達が2ヶ月くらい前に、27になってですね、まあお互い、長いこと彼女もいませんし、仕事もプラプラしてますし、同じ職場なわけですけども、プラプラしてる中で、まあ今後このままじゃまずいななんて話をね、いつもの話ですよ、をしてたわけで。で、そろそろ、まあ僕らも彼女みたいなものも作った方がいいんじゃないかと。で、まあ青臭いからですよ、27になった男たちがね、言うことじゃないんですけれども、まあ、一度本気で好きな人ができれば、自分も何か変わるんじゃないか。っていう話をし始めまして。で、だそういう意味ではやっぱちょっと積極的にならなきゃダメだなと。で、合コンとかっていう話だけど、まあ、合コンつってもね、みたいな。そもそも合コンできるような、ね、組めるような友達もいないし。じゃあちょっと北松先輩、ヌタ先輩を見習って、待ち込んでも行ってみるかと。僕らもっていう話をしたんですけれども、先輩に教えてもらいながら、だけど待ち込んもなーっていう話になって、行くみたいな。煮え切らない感じになりましてですね。やっぱ誰かに紹介してもらうとかそういうのが一番なのかなっていう話はしてたんですけれども、でも紹介してもらうって言っても、正直心の底から紹介してほしいかって言われたら別にしてほしくないみたいな。で、そこからメールだーってなった場合に、え、メールめんどくさくねみたいな。どうしようもない話ですよ。で、さ、まあ、それこそさっきサクさんのね、ミニ番組で携帯の話出ましたけれども、僕は未だにガラケーなんで、まあ、LINE とかもできないわけですよ。ね。そんな状態でさ、今の人ほとんど携帯 LINE だなんだってやってるでしょ。Facebook だって。そんなん呼びかけられても、あ、ごめんなさい、無理ですっていう話になるわけじゃん。で、僕なんかね、車も持ってるわけじゃないから、例えばそれで出かけよう、みたいな、遊びに行こう、みたいなことになってもさ、正直、まあ足がないっていう状況になるので、めんどくささしかないわけよ。そうなるとさ、結局、まあいっかっていう話に落ち着くっていうですね、結果、何の変わりもない、誕生日を迎えたからといって今までと何の変更もないね。日々を過ごしていくことになるんだなっていう話になりまして。で、帰ってきたわけなんですけれども。まあ、誕生日を迎える瞬間はね、プロ野球スピリッツをやってました。元気にゲームをやりながら、誕生日を迎えですね。で、その後エロゲをやり、エロゲの前にグルナイのね、この前100万円ピタリ賞が出た回のね、録画を見て、で、エロゲをやって、まあ、寝るときにですね、まあ僕、これ決まりなんですけれども、誕生日一発目に聴く曲は必ずゆずの誕生日ソングを送る歌を聴くっていうのね、僕の中でルーティーンとして1年に1回こういうことをするっていうね、僕変にそういうことしますんで、年が明けた瞬間はゆずの始まりの場所っていう曲を聴きますし、まあ大バカ者っていう歌があるんですけども、これのね歌詞の最初が6月に入る梅雨の季節がやってくるという歌詞のもので、6月に入った時は大バカ者を聴くとか、そういうこと結構やる人なんですけれども、で昨日もですね、寝る前に送る歌を聴きながらですね、眠りにつきまして、朝起きて、新聞読んでタバコ吸ってエロゲをやり、買い物に行きエロゲをやり、飯食ってゲームやって、で今ラジオ収録っていうですね、もう何ら普段と変わりのない誕生日だから何があるというわけでもない日々を過ごしておりますが、まあ自分へのご褒美、誕生日プレゼントとしてプチマスのフィギュア買うのもありかなっていうと思ってます。どうしようもない日々を過ごしてますが、まあ年を取りましてね、まあここ最近本当にこのラジオ徒歩2分の収録日も全然安定しませんし、そのミニ番組の方もね、サクさんも仕事が始まってですね、なかなかこう収録時間が取れないみたいな、僕もなかなか取れないというところで難しくなってきてはいるんですがね、また、しばらくの間このラジオもやっていきたいかなと思ってますので、まあ今年1年、27の年、何かしら成長していければな、なんてことも思ってますが、あれだね、旅行だ。旅行行きたいって話を昨日友達ともしてたんですけれども、まあ年に一回くらいどっか、 遠くへ。もう仙台はもうね、旅行っていう感じがしないので、8月から9月にかけて行きますけれども。まあまたどっか、去年はね、愛知の方に行きましたが、どこかに行けたらいいなぁなんてことも思ってます。ということで、まあしょうもない話でございましたけれども、ここらでミニ番組行ってみたいと思います。ヌタさんのドミナリアになります。お聞きください。どうぞ。
いやね、やっと晴れましたよ。でも明日からまた雨だそうです。いやーもうね、何なのっていうぐらいずっと降り続いてて、気持ち的にもね、あんまりこう乗ってこないんですけどもね。で、クーラー壊れたっつう話したんじゃないですか。で、治ってきて、まあ、快適になったんですけど、まだ支払いの方がね、半分残ってるということで、ねーお金すぐなくなるねっていうふうに思ったりもするんですけどね。っていうので、で、前回ね、マチコン行ってきますよっていう話をしたと思うんですけど、でね、マチコンについてちょっとね、語りたいな、よくわかんねえけど、まあ、いつも通りというかね、2回目なので、前回よりは少しこう、緊張なく、いけた部分もあったので、こういろいろ話したりしてね。で、おそらく過去最多なのかな。過去最多 ?2 回しか行ってないから過去も現在もないんだけど、今回はね、4組の方とお話しする機会がありまして、まあね、1組目のね、子たちが結構美人だし、可愛いしっていうので、で、二組目がね、年上だったんですよ。三組目も年上だったんだね。四組目が年下と年上みたいな感じで。で、まあね、まあ結果から言えば失敗ですよ。はい、失敗した直後に飲みに行って、で、あれだ、柏木さんに連絡してね、ちょっとお前来いよと言ったんですけども、まあ、行かないって言われたんで、そうですか、と。すぐ引き下がってですね。で、なんて言えばいいんだろうね。北松くんがね、記憶をなくして、4組目の人と、Facebook をね、交換したっていう話、あったじゃないですか、先週。で、それね、俺詳細に覚えてるんですよ。で、すごくね、4組目のね、片っぽの人が、ネイルアーティストだかなんだか知りませんけども、爪をいじる人でね。で、ちょっとね、調子に乗ってるっていうか、すげえこう、腹立つ感じのね、人で、ノリがね、ギャルよりも立ち悪いなと。自分可愛いって勘違いしてるのかわかんないですけど、大して可愛くない、だけど私たくさん貢いでもらってるんですみたいなこと言ってて、はいみたいな。でね、そっちのめんどくさい人は北松くんにね、こう押し付けてですね、私はもう一人いた女の子とまあいろいろ話してたんですけど、で結局そのなんだ、俺は1軒目の女の子方と連絡取ったし、北松くん Facebook せっかくだからなんか交換したらみたいな話をして、でその女の子と交換してるとこを見たような記憶があるんですけども、まあ北松くんの方が覚えてますかねというわけで、でね、大失敗ですね本当に今回は、いけるかなと思ってましたけど、俺らまだまだだなと。でその 4件目の人がね、すごく大変失礼なことを、はい、私に向かってですね、こう、言うと。まあ、笑って、ね、普段ならね、笑って、受け流すとこなんですけども、ちょっとね、やっぱね、ムカついたね。しょうがないですよ。見た目ですからね。なんか、自分、そうは思ってなかったんですけど、ヒコマロに似てるって言われました。ヒコマロと、ユウスケ 上地雄介ですかを足して2で割って、でそれより彦摩呂がちょっと強い感じの顔してるよねっていう風に、あのそのネイルアーティストに言われまして、いやいやいやいや、てめえお前その顔でよく人の顔のこと言えるなという風に思ったりもしたんですけど、まあそこはね飲み会の席ですからいいですよと、はい、っていう感じでね、でむしゃくしゃしたままですよ、北松くんと俺の行きつけの飲み屋に行きまして、でその後すぐね、あのキャバクラ、人生初のキャバクラですよね。でキャバクラって本当行ったことなくて、なんかイメージ的にもねよろしくなかったんですよ。うん。でまあ水着キャバクラですよね、行きまして、あの1時間安く、あ1時間40分で安くしとけよって言われて、まあ行ったんですよね。うん。でまあいろんなね女の子をこう変わって、で北松くんはあの女の子方のねティーバッグとかにティーバッグ履いてるじゃんとかって言ってたりしたんですけど、まあ俺はおっぱいの方気になったんでずっとおっぱいの方見てたりしたんですけどね。でなかなかこう盛り上がるに盛り上がれない感じがあってですね、北松が酔ってるし、なんか目もねもう半分閉じてるようなもんですよ。そんな感じの人とこうね一緒に飲んでて、でまああんまりこうなんだろう、その水着キャバクラ自体がこう面白みに欠けたと言いますかね、なんなんだか俺の中でこうしっくりきませんで、で外に出たらですね、姉妹店だと、上の階なんですけどセクキャバなんですよって言われて、で北松くんにどうするって言ったら、もうぬたくんに任せると、ぬたちゃんに任せるともう言いまして、じゃあ行こうとセクキャバ。だからなんだろう、その日でこう人生経験を積めたなっていうふうに思ったんですけど、で前回ね放送で北松くんが自分のね正面で友達がねお尻触ってんの見んの、あんまりこうよくねえな、よくねえなじゃねえや、あんまこういい気分じゃないや、なんて言えばいいんだ、恥ずかしいみたいなこと言ってたじゃないですか。うん、俺もね最初は恥ずかしかったんですけど、なんて言えばいいんだろうね、店の雰囲気ですよ。なんかサイコロ出た目でいきなり北松くんは透明椅子で女の子の、パンツを見るみたいなやつを当てたんですよね。で自分はなんかいきなりケツバット出まして、ちょっとこれやりたくないなって言ったら、やらなくていいよって言ってくれたんですよ。でね他の人型を見たらですね、普通にケツバットとかやられて喜んでたりしてたんですけど、俺はあんまりお尻ね調子が良くない人なので、まあ、やられずに済んだんですけど、その後なんかお尻触り放題的なやつを聞きまして、なんで俺こんな語ってんだろうね。でもう女の子が馬乗りになりましたので、北松くんの表情は全然見えてないので、全然俺は気にならなかったですね。はい、ずっとお尻触ってましたね。お尻触って、いろいろ触ってっていう感じでしたけども、まずね、なので俺的にはセクキャバの方はね楽しかったね。でその次の日、次の日か、月曜日から研修会ありまして、で泊まるのがね俺ともう一人のそのなんだ年上の同期の人だったんですけど、その人とね、まあ盛岡ってどんなキャバクラあんのみたいなこと言われたんで、こう北松くんがねおすすめんとこあるよって言われたから北松くんに電話したんですけど、彼お風呂入ってて出なかったんですよね。なのでしょうがねえなっつって、これ先週と同じ話してますけどいいですかね。でなんだちょっとお互いイメージだって言われてたところに行ったんですけど、そこがね思いのほか良かったですね俺の中では。話がすごく盛り上がった気がしました。はい、なんか結構自分たちが住んでる近くから こう働きに来てんだなっていうふうに実感がある方ですよっていうので、後輩の同級生もいましたね。あれほど気まずい雰囲気っていうのもねえなっていうふうに思ったんですけど、まずね、こう楽しめたので、で、北松くんとね、誕生日が4日違いだっていう話をしてました。で、ぶっちゃけて言えば、柏木さんも、D 君も、まあ、だいたい3ヶ月間の間にみんな誕生日が来るみたいな感じなので、もうね、いっそのことみんなで行きましょうよ、キャバクラ。ダメ？いいよね。こんなのにお金使うんだみたいな感じですけど、俺は別にいいと思った。今まで言ってなかった自分がね、なんか、やっぱ損してたなって思いましたよ。行くべきですよ。というわけで、皆さん時間合わせて行きましょうということで、いいですかね？こんな感じで。よくわかりませんけど、2本目でした。ヌタでした。
はい。というわけで、ヌタさんありがとうございました。まあ、先週の北松くん、のアナザー視点といいますか。ヌ タさん側から見た、キャバクラ話。マチコン話じゃないね。キャバクラ話でしたけども。まあ、マチコンのあのクソ女の話はね、いろいろもっと聞いてみたい気もしますけれども。そんなクソ女いたら、本当にマチコン行きたくなくなるね。まあ、そんな奴もいるんでしょうよ。いろんなところにね。なんかこう、貢がれてる自慢とかさ、そういう女ってほんと腹立つよね。まあ、男でもいるだろうけどさ。なんなのって言いたくなる。私何人の彼氏と今まで付き合ってきてとか、お今まで何人の彼女いたんだけどさ、みたいな。いやいやいや、数いたらどうだっていうわけでもねえし、むしろ、いると引くぜみたいな 部分があったりして、ね。まあそういうクソ女はね、どうでもいいんですけども、まあキャバクラ、ね、セクキャバ話でもありますけども、まあとりあえず一つ言えることは、あいつらもクズだっていう 話だけですよ。まあ、誕生日のね、前日に、男二人でね、ドライブデートしてる、まあ僕らもクズですけれども、まああいつらもクズだっていうね、まあ結局クズの集まりだっていうことだけは確か なわけなんですが、あれですね、4人で、まあキャバクラとか行く分には構いませんけれども、キャバクラに行くためだけに時間を合わせることだけはしたくない。みんなで、じゃあ、休みあったから飲みに行こうかで飲みに行って、じゃあその勢いで、キャバクラ行くくらいならいいけれども、よっしゃ、キャバクラ行こう、この日休み取ろう、みたいなことだけはしたくない。そこまで落ちたくはないっていう思いがあるんですが、まあ僕、キャバクラっていうか、僕も行ったことないですよ。あれ、女の子がついてくれる店はあるけど、あれはキャバクラというよりは、多分、なんかまあその辺のくくりがよくわかんないですけどね。結局そこはコスプレ系でしたから、コスプレした、まあ完全にオタクの店ではあったんですけども、あそこはね、僕気に入りましたんで、1回目はドン引きしましたけど、全然喋れなかったしね。2回目頑張ったんで、まあ、あそこならまだ何とかなるかなっていう気はするんですが、でもね、正直言うと、そこまでそれに金は使いたくないよ。たまーに行くくらいならいいけれども、ついでに言うとセクキャバは絶対行きたくないしな。それだけは勘弁してくれっていう。で、水着のね、店行ったって言ってましたけれども、まあ、僕の友達ですね、職場で水着協同組合っていうのを組んでて、まあ、多分ね、似たような店なんだと思うんだ。水着のお店にね、よく行ってたんだよ。だけど僕はそこだけには絶対行きたくないって話をしてたんで。まあね、勘弁してもらいたいなと。ライトなとこだったらね、全然構わないんですけども、ちょっと深くなってくると、僕はもう遠慮しますっていう。セクケバは勘弁してくださいっていうところがありますので。まあでも、まあね、最近はまあその仙台に行った時くらいなもんでね、じっくりとね、飲む機会は作りたいなと。そのついでにキャバクラ行くくらいなら、いいかな、なんてことも思いますが、まあ、とりあえず言えることは、まあ、全員がクズだっていう。クズだけで作られてる、ラジオ徒歩に。まあ、ラジオ徒歩に関係者以外もいますけど、ね、まあ、そんなわけで、まあ、皆さんもね、生温かい目で見守っていただきたいなと。まあ、近々、北松くん、そしてヌタさんの、誕生日も来ますのでですね。何が起こるのか楽しみにしていただきたいなと思うわけなんですが、というわけで、ここらでも、終わりになりしたいと思いますが、この番組ではメール募集しております。各コーナー、各ミニ番組予定、各ミニ番組予定、普通オーターなどなど何でも構いませんのでメール送ってきてください。メールの方、投稿フォーム、もしくは徒歩2分、@yahoo.co.jp の方からよろしくお願いします。で、次回の収録更新ですけれども、また、まあ、1週間のうちのどこかでという形になるんですが、まあ、今週ちょっとね、日曜日まで伸びましたけれども、来週はね、 確か金曜日が僕休みになってるはずなので、金曜の平日だと家に誰もいないので、ここで収録できるんじゃないかなと。あとはミニ番組が送られてくるかっていうことだけにはなりますけれども、またどこかで、1週間のうちはどこかで更新しようかなと思ってますので、よろしくお願いします。まあ実を言うところ、まあ話したかもしれませんが、来週以降ですね、私仕事の方、地獄が始まりますイベントごと、まあ土用丑の日、さらにですね、近所の夏祭りなどなど、ね、お盆なんかもね、近づいてきますし、そんなんでですね、僕多分死にかけの状態です。まあ、朝5時半とか、そんくらいに出勤とかもあるでしょうしね。まあ、大変な目に遭うのは分かってるんですが、なのでね、もしかしたらこのラジオ番組自体、非常に短いものになる可能性もありますが、精一杯やっていこうと思いますので、来週からも付き合っていただければなと思います。というわけで、お送りしたのは、柏木夏目でした。